アヘン、コカイン、マリファナ、ヘロイン、
喋るよ、
喋るよ、来い。
アヘン、コカイン、マリファナ、ヘロイン、たまにやってパーになって、やらんふりしてたまにはやらないか。
喋るよ、
喋るよ、来い。
すいませんでした。田代正史さんのカバーでアジアの純真の替え歌でございましたが、いや、まずはですね、喋るよ声、先週休んですいませんでした。ほんま毎週聞いていただいている方、ご心配おかけしましたが、まあ、その間に田代正史さんまた捕まってしまって本当にもう残念ですけど、まあ、やっぱり薬物はもう一生やめることができないですし、まあ、もうこの5回目ということに関しては、まあ、なんかまあまあ、そういう真面目な話はもう専門家の人に任せておきまして、僕はもういつまでたってもやっぱり子供の頃の、まあ、志村けんさんも大好きですけど、志村けんさんと一緒に活躍した田代正史さんのファンですし、まあまあ言い方あれかもしれませんけど、こういうのももう田代正史さんらしくていいかなと思いますし、まあどうなってもまあ僕は別にファンやめへんぞと思ってる。そんな横行けですけど、それにしてもこの田代正史さんのこの替え歌、ほんま最高ですね、これ。いや、ほんまにこれバカにしてる意味じゃなくて、ほんまにやっぱりこの人お笑いのセンスほんまにあるなと思いますが、まあそんだけで喋る横行、ちょっと1週間空けて、まあね、まあ休み2週間ぶりかな、まあになるわけなんですけど、まあ、この田代正史さんが、まあ、また捕まったっていうのは、まあ、本当にそのファンだからこそ言っていいと思うんですけど、面白いなと思うんですけど、まあ、最近本当に世間ろくなニュースがないと言ってしまえば言葉としてはチープですけど、まあ、その僕自身横井圭はやっぱりそのフォークシンガーとして、まあ、その時事ネタを取り扱って使うというか、まあ、その世間を茶化すというか、風刺というか皮肉というか、まあ、そういうのをまあ持ち味にして、まあ、作品作りなんかも、そしてこういうまあしゃべる横も含めたまあブログとかもそうですけど、普段の活動もやりたいと思ってるんですけど、バカバカすぎるというか、もうちょっと世の中めちゃくちゃですね。別にこれは芸能ニュースもそうですし、まあ、政治のニュースもそうですし、世界の、まあ、国際的な、まあ、それは別にアメリカとか それだけに限らず、まあ、世界中のどのニュース見渡してももうちょっとめちゃくちゃやなって、でめちゃくちゃすぎてもうその茶化す余裕というか茶化しどころがないし、もうギャグにもならないし、特に僕、まあ僕自身もツイッターで横井的虚構ニュースっていう、まあ、しょうもない大嘘の投稿、まあ、ツイートなんかをやったりしてるんですけど、まあ、これ大元はこれその虚構新聞っていう、まあ面白サイトがあるんですけど、その虚構新聞をまあ模倣して僕もその横井的虚構ニュースっていうのを、まあ、ツイッターなんかでやったりしてるんですけど、その虚構ニュースないしは虚構新聞さんもこの前書いてありましたけど、もう本当に最近の世の中のニュースがぶっ飛びすぎててバカバカしすぎて、まあどっちの意味もあると思うんですけど、もう虚構ニュース出せないって嘆いてはりましたよね。もう今世の中にあるニュースがもうこれ虚構ちゃうのというか、もう嘘やんっていう風なニュースばっかりで本当に困ってるって書いてありましたけど、僕もそうなんですよね。だからほんまにファンだから言っていいと思うんですけど、田代正史さんのこの逮捕のニュースはある意味ちょっとほっこりしたというか、なんと言いますか、まあまあ田代さん、まあまあ獄中からでも、まあ、作品は出せると思いますし、まあまた出所してきてからもまあいろいろとなんか出してくれると思うんで、まあそれを待とうと思うんですけど、もう特にもうやっぱり政治ですね、政治問題ですけど、まあそのあれですよ、その大臣の失言問題とかありますけど、いや失言 刺してるだけやんとしか思わないですからね。あのまあこれいつものごとくのニュースと思うんですけど、別に大臣の言ってはることの全文を切り取らずに全部聞いた場合、別に至って普通のことを言ってはりますし、それに別に人間やねんからそんな失言ぐらいしていいと思いますし、そんな僕人として間違ってること言ってへんなと思いますし、まあまあそれも含めてまあまあもうなんかなんでしょうね、あのどうでもよくなってきましたし、でそれにまあ僕自身の音楽表現ももちろんそのまあ風刺とか皮肉とかそういう世の中に対するツッコミも作風としていきたいんですけど、やっぱりまあ僕自身もクリエイターとして、まあクリエイターという言い方はすごい大げさですけど、ものづくりをするもんとして、まあまあその他者とか世の中にすでに存在しているもの、まあまああるものに頼らずに僕自身で何かまあ0から1にするというか、僕発の創造物というか、まあそういうのを発していかないとあかんなっていうことで、まあもちろんそういう風な作品作りもしたいなと思ったんですけど、ちょうどもうこれがいい機会ちゃうかなって思ってて、なんかちょっとだからその世間を茶化したりとか世間を皮肉ったりするというスタイルはまあ時期に再開するとは思うんですよ、僕のことだから時期に再開するとは思うんですけど、ちょっと距離を置こうかななんてことを思いつつ、まあまあ、 あの曲作りも頑張ってやってまして、まあ、あの新曲もまたできてますし、まあ、それも歌ってみようかなと思いますし、ひとまず横行け、あの今週土曜日ですね、11月16日土曜日に神戸16ビットのライブに出演しますんで、まあ、もしよかったら、まあ、そういう僕なんかも僕そういう僕のまあ曲なんかも聴いてほしいなと思うわけであります。っていうことと、全く別の話として聞いてほしいんですけど、まあ先週喋る旅行休みましたし、ちょっとまあブログが休みがちな時期もありましたけど、まあちょっと横行け、体力的にも精神的にもそうですね、今完全にその最悪のところを出したところなんですよね。まあその最悪のところを出したぐらいがまあ一番しんどいってまあよく言うじゃないですか。まあそのゾーンもまあ出したかなっていうところらへんなんですけど、まあもう体も心もちょっと疲れてたというか、まあワンマンライブ終わったぐらいからちょっとガソリン切れみたいな感じになってましたし、まあ不幸中の幸いというかちょうどいいというか、まあその9月中に発売すると言ってた EP 純情4曲入り、まあこれもまあ発売がちょっと遅くなってるんで、まあちょうど今がなんていうか言い方悪いですけど休み時かなと思ってたんですよね。ただそうそう、このまあ4曲 EP 純情ですけど、まあそのほぼ完成版、まだもうちょい入れるとかあるらしいんですけどね、そのほぼ完成版が届きまして、まあ確認してるんですけど、本当にまあいい仕上がりになってるというか、まあその僕自身がまあその録音してミックスした音源を最後にその最終調整をしまってるんですけど、やっぱりそのプロのエンジニアの方に最終調整してもらうと情けないながら作品がまあ数段階はレベルアップしてるんで、わなんかええもんになったなって、なんかそんなことを思っているところですね。でまあその僕自身がちょっとまあ今何にバテて何に疲れてるのかっていうのはまあ原因はよく分かってないんですけど、ただまあ強調しておきたいのが、別に病んでるとかおかしくなったとか、まあ、心がとか、まあ、そういうことではないというか、まあ、そういうことも言いたくないですし、まあ、僕自身、まあ、17歳ぐらいの時ですかね、17の時とあと22歳の時に、まあ説明するのは難しいですけど、いわゆる無気力状態になるということを2度も経験してるんで、まあ、その時に比べたら全然大したことないですし、まあ、しかもそれを2回経験してるんで、別にまあいつもの僕のことかぐらいにしか思ってないですし、もちろんどうしたらいいというか、まあ、その解決方法も別に特にこれというものはないんですけど、まあほっとくしか、なんか自分で自分をほっとくしかないやろと思ってますし、まあまあほっといたらまあ徐々に今はもう良くなってきたなと思ってる状態 ですし、まあなんていうかその僕的な感覚から言うと、なんかその心身、まあ心と体のもう歯車がもうぐっちゃぐちゃになるっていう時期っていうか、まあまあそういうのをまあ人生で僕2回経験してるんですけど、まあそれに近い状態だったんですけど、まあまあもう人生3度目の経験になると、あ、またかっていうふうなぐらいにしか思ってないんで、なんか自分自身でもあんまりうまくじゃない、その重く受け止めてないですし、まあなんだかんだ言って別にまあまあ、あのそんな長続きしそうな気配でもないですし、ってことをまあまあこうやって自分自身に語りかけるのがまあいいことでもあるし悪いことでもあるんで、まああんまり言わんとこと思ってるところなんですけど、まあでも逆にこういう状態になって初めて思ったのが、まあそれでも僕まあ練習というかまあ曲作りもしたりしてるわけですし、あ、もうなんかちょっとかっこつけた言い方になりますけど、まあ僕この先何があってもまあ音楽は多分やめないんだろうなってことを、なんか逆になんかそういう自分にホッとしてるという最近ですね。まあある意味そのまあもう自分のその音楽の才能のなさ、この売れてなさにまあ失望したり幻滅したりしてるっていうのもまあ原因の一個でもあるんですけど、まあそんなこと別に今更言うてもしゃあないですし、でまああのなんていうかもう30回ったあたりからもう1年に1回はもうこれで限界や、もう無理や、もうこれ以上はもう何も無理やって思って、もう音楽やめようなんてことを多分、いや多分じゃない、絶対もう年に1回ぐらい僕考えてるんですけど、まあもうそれももうだから今僕36なんで、もう通算6回目なんで、別にこれも何とも思ってないし、でやめるやめるとか思いながら結局やってますからね。だからまああんまりそういうのはもう深く考えとこと思ってるところでありますが、まあまあもうこういう話は置いときましょう。そうそう、また僕映画見に行ったんですよ。まあ僕小説も読まなければ映画なんて見るという習慣ないんですけど、まあまあこの夏はその天気の子を見に行ったわけなんですけど、僕まあ一昨年ぐらいからまあラジオを聞くという生活を再開してるんですけど、まあ、あの小説家、まあ、作家の平野啓一郎さんの番組なんかもよく聞いてまして、それでまあ、小説を読まないくせに平野啓一郎さんに、興味を持ったりしてたら、その僕昔中学高校の時は福山雅治さんのラジオを聞いてて、まあ、それでまあ福山雅治さんのファンでもあるんですけど、その平野啓一郎さんの「マチネの終わりに」というまあ小説があるんですけど、まあ、それが映画化されたわけですけど、それの主演が福山雅治さんっていうことなんで、もうこれは見に行かないとあかんなってことで、まあ、見に行ったわけでありまして、まあ、その感想はブログに書いてるんですけど、なんていうんですかね、その作品そのものの素晴らしさと僕個人の感想っていうのがものすごい乖離してる作品であって、だからそのブログにはその僕の意見をつらつら書きましたけど、あれは本当に参考にしてほしくないですね。まあそれぐらい素晴らしい映画でしたし、本当にまあまあ少し興味があるという方はもうぜひ見てほしいなという映画であった上で横井圭という36歳男が見た場合、ちょっと胸くそ悪いストーリーやったなと思いましたね。これはまあ僕が36歳というまあ微妙な年齢であるのと、それからまあ男であるというのがだいぶ影響していまして、まあ、これがまた若い人が見たりとか、もしくはご年配の方が見たりしたらまた感想も変わるでしょうし、しかも僕自身がその男だからっていうのも結構大きいと思うんですよね。平野啓一郎さんはやっぱりその女性の目線というのもすごい大事にしある作家さんやなと僕は個人的に思ってるんで、多分女性がこの作品を見たらまた感じ方も違うんだろうなっていう風な、まあ、そういうシーンもいっぱいありましたし、まあ、そういう意味でまあその大人の純粋な恋愛ストーリーという、まあ、そういう映画でして、まあ、よかったなと思いますが、あともう一個、これはブログにも書いてないんですけど、やっぱりその福山雅治さんのファンとして、まあ、福山さんって本当にファンの僕が言うのもなんですけど、31、2歳ぐらいまではほんまに歌もギターもへったくそだったんですよ。横井圭が言うのもなんですけど、下手しい僕の方が上手いんちゃうって正直思ってたんですけど、あの人もうほんまに31、2歳ぐらいを境に歌もギターももうとんでもなく上手く なって、もうもはや今なんてもうそんな真似できんわってぐらい歌もギターもすごい上手なんですけど、まあ、このマチネの終わりにというストーリーは、あの天才クラシックギタリストの、まあ、話なんですよね。で、福山雅治さんがその天才クラシックギタリストを演じてるんですよね。で、まあ、その作品の最中に、まあ、その天才クラシックギタリストの、まあ、福山さん、まあ、牧野さんというんですけど、その牧野さんが、あの、講演をしてるというシーンがあって、まあまあ、大部分は、まあ、ほんまもんのクラシックギタリスト、まあ、福田真一さんでしょうか、まあ、監修してるんですけどね、まあ、その福田真一さんが弾いた音源をまあ流して、それに対してアテレコ、つまり弾いてるふりだけしてるんやろなっていうシーンはあるんですけど、なんと一曲だけ、まあ、その幸福の効果でしたっけね、タイトル、あの、すみません、僕ちょっとクラシックギターの曲全然詳しくないんです、すみません、間違ったらちょっとほんまに、まあ、僕ほんまにクラシックギターの知識ないんで分かんないですけどね、まあ、幸福の効果だっけな、まあ、その曲だけは完全に福山雅治さんが弾いてはるんですよ。しかも音源化されてて、あの、音源としても売ってるんですよ。だから僕早速ちょっとこれもダウンロードしようと思ってるんですけど、で、しかもその曲だけは福山さんがほんまに完全に自分で弾いてはりまして、まあ、その僕、あの、クラシックギタリストの人、まあ今はこういうなんですけど、昔ちょっとまあ、あの、こういうがあった人がまあ一人二人いまして、まあ、クラシックギターのコンサートなんかも見たことあるんで、まあまあ、その、僕もそのギター弾き語りしてるわけではありますし、まあ、もうすぐその12弦ギターも始めるぞと言ってますけど、まあ、クラシックギターなんてもうめちゃめちゃ難しいですし、今の僕がやれって言われても無理です、あんなん。まあ、久保田敦君やったらまあやるとは思うんですけどね。まあ、それぐらい難しいもんなんですけど、あれほんまよう練習して弾かったなと思うような感じでして、まあ、僕クラシックギターには興味ないんですけど、まあ、ちょっと聞いてみようかなと思うような作品でありましたんで、まあ、もしよければぜひ見て、あの、興味ある方は見てほしいなと思います。そうそう、で、あの、ちょっとまあ今ギターの演奏の話したんでちょっと話関係ないですけど、まあ、その冒頭に田代正史さんのアジアの純真の替え歌のカバーをやったんですけど、ちょっと懐かしい気持ちになりましたね。あの、アジアの純真は、まあ、僕がその音楽学校、まあ、専門学校に通ってる時の、まあ、入ってすぐぐらいの課題曲やったんですよね。で、まあ、確か僕、まあ、その音楽学校時代僕ベースもやったんで、多分ベースで参加したと思うんですけど、まあ、その課題曲のセッションがあって演奏したことがあって、まあまあ、これ、あの、作ってるの井上陽水さんと奥田民生さんですけど、すごい面白いコード進行をしてるなっていう印象があって、で、あの、まあ、確かその僕一応ギターパートも練習したと思いますし、その誰かにエレキギターを借りて、僕エレキギターも多分弾いてちょっとセッションに参加させてもらったと僕は記憶してるんですよね。あの、なんていうか、そのアコギ1本で僕今弾き語りしてましたけど、この曲、まあまあ、もちろんアコギ1本で弾き語りできるっちゃできるんですけど、まあ、この曲はほんまにバンドの曲でして、もうギターはギターで、なんていうか、そのフレーズがあって、まあ、バンドで演奏した方がかっこいい曲やなと思うんすよね。だから、その、僕 A メロだけ歌ったじゃないですか。 A メロはなんとかギターで弾き語りできるんですけど、 A メロ以降はちょっとそのギターとすごい押さえ方がややこしくなるんで、もう弾き方合わせたんで、もうはしょっちゃいましたね。まあ、あの、インストギタリストの久保田敦史君だったら多分弾くと思うんですけどね。ちなみにこのアジアの純真なんですけど、まあ、ご本人ネタにしてありますけど、笹山さんとあと五十嵐雄大さん、まあ、この二人高校が一緒で、しかももう高校の時から一緒に音楽してるんですけど、まあ、あの、すごい音楽が盛んな高校に通ってあって、確か二人吹奏楽部かブラスバンド部かにも入ってあったように思うんですけど、なんか笹山さんとか五十嵐雄大さんもこの曲を学校で演奏したっていう話、多分これライブでトークでネタにしてあったと思うんですけど、まあ、ちなみに笹山さんその時ドラム叩いてあって、五十嵐さんギター弾いてあったことですけど、まあまあ、このアジアの純真って曲は、まあまあ、その田代正史さんみたいに替え歌にするにも するのもすごいいい曲ですけど、まあ単純にギターとかベースとか、まあ、ドラムとかそういう楽器の練習をするにもすごいいい教材のネタやなと思うんで、最初のその僕の冒頭の弾き語りもあれ簡単に弾いてる風に見えて実は結構手元で、指の位置を動かしたりしてるんですけど、ちょっとさっきちょっと軽く聞いてみたんですけど、ちょっとこの録音にはちょっとその複雑さちょっと分かんないとか音乗ってませんでしたねまあそんな感じで、まあまあ僕はその薬物ほんまに人生で一度もやったことないですし、ほんまになんか大麻合法化どやこやって言うてまして、まあまあその合法化しんとあかんっていう経緯もまあ理解はできるんですけど、まあ日本とか中国とか、まあ、そういうアジアの国々っていうのはまあ大昔にもうなんていうかそのまあアヘン戦争とかまあありましたけど、その薬物で痛い目に遭ってる国なんで、まあ日本というかまあアジアの国というのはまあ薬物とはまあ無縁な国で、これから先もあってほしいなと思う今日この頃締めこれでいいんかなそんな感じです。まあそんなわけで、まあもしよければ11月16日土曜日、まあ新しい曲もそういう社会風刺的なそんな曲じゃないんで、純粋な歌を歌おうと思いますんで、ぜひお越しよろしくお願いしますってことで、まあ来週もしかしたら休むかもしれませんけど、まあちょっとまあ僕今ちょっと本当にくたびれてるんですけど、まあなんて言いますか、別に無理はしてないんで頑張っていこうと思いますんで、まあもしよかったらまあ来週か再来週かまた聞いてください。そんなわけで、しゃべる横井でした。
しゃべる横井。